Spinner。
話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。
ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでもプライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えばこんな話題。リラックスしたいときに、気分転換に、ドライブ中に音楽を聴く、または楽器を演奏するなど、音楽と触れ合う機会が多いと思います。今回は音楽や楽器にまつわる話題をお届けします。音楽の始まりについて考えてみたことはありますか？まずは音にまつわる歴史のお話から。万物は数なりという言葉を残した古代ギリシャの数学者であり、自然哲学者であるピタゴラス。ピタゴラスにとっては、世界中のありとあらゆるものが思考を巡らす対象でした。音もそのうちの一つ。私たちが当たり前のように使っている音階を発見したのはピタゴラスであると言われています。金属を鋳造する鍛冶屋の前を通りかかったピタゴラス。職人たちがハンマーで金属を打ちつける音を聞きます。そしてそこから美しいハーモニーを奏でるのに条件や法則があることを突き詰めました。それが音階、つまりドレミファソラシドやオクターブなどの発見、そして現在の音楽理論の礎へとつながっているのです。もしもピタゴラスが鍛冶屋の前を通りかかっていなかったら、職人たちの作業の音に耳を澄ませていなかったら、今の音楽はまた違った形になっていたかもしれません。2008年にドイツのホーレフェルス洞窟の遺跡から、ハゲワシの骨やマンモスの牙から作られたフルートのような笛が出土しました。調査の結果、笛は4万年から3万5000年前、石器時代のものであると判明。現在確認されている世界最古の楽器です。およそ4万年前には原型があった最古の楽器であるフルート。他の楽器はどうでしょうか？例えばトランペットは3000年前、バイオリンは500年前に誕生しました。ではピアノはどうでしょうか？続いては、知っているようで知らないピアノの歴史にまつわるお話です。ほとんどの学校にある楽器なので、おそらく誰もが一度は触れたことがあると思われるピアノ。実はピアノの歴史は短く、まだ誕生から300年ほどしか経っていません。ピアノを発明したのは、イタリアで楽器作りを生業としていた職人、バルトロメオ・クリストフォリ。原型となったのは鍵盤楽器のチェンバロです。 チェンバロは14世紀に生まれたと言われています。鍵盤はピアノと同じく白鍵と黒鍵を使いますが、配置はピアノと逆で、チェンバロは大きなものになると2段鍵盤となります。音を出す仕組みは、鍵盤のキーを叩くとその先に取り付けられた突起が弦を弾くというもの。チェンバロの音はか細く、強弱がつけづらかったため、音楽の表現の幅が狭くなることを懸念したクリストフォリは、新しい鍵盤楽器を作ろうと決意。そして誕生したのが、鍵盤の先に小さな突起ではなく、ハンマーを取り付けて弦を叩く仕組みを取り入れた楽器、ピアノです。18世紀初頭のことでした。ピアノは鍵盤へのタッチの具合で音の強弱や大きさを変えることができます。さらにチェンバロにはなかったペダルが取り付けられたことで、より多彩な表現ができるようになったのです。クリストフォリが作ったピアノは49弦、4オクターブの音域のものでした。今一般的に使われているピアノと比べると半分ほどの音域です。その後200年以上をかけて、ピアノは楽器職人の手で、ピアノの新しい音色に魅了されたベートーベンやリストをはじめとする希代の音楽家たちによって少しずつアップデートされていきます。今では楽器の代表といったイメージのあるピアノですが、実は18世紀以降の音楽の歴史を大きく変えた新たな風だったのです。今までお話をしてきた楽器を演奏する、演奏を聴く、音楽の楽しみ方は人それぞれですが、もしかしたら聴くことで楽しんでいる人の方が多いかもしれません。次は、音楽を聴くことが私たちの体や心にどんな影響を及ぼすのか、ある研究結果をご紹介します。2015年にオーストラリアのクイーンズランド大学の心理学部が、怒りと音楽の作用について調べた研究結果を発表しました。研究対象になったのは18歳から34歳までの39人。それぞれの被験者は過去に怒りを覚えたエピソードをインタビューされ、怒りの感情を誘発されます。その直後にエクストリームミュージック、つまりヘビーメタルやハードコア、パンクといった音楽を10分間聴かされます。一連の心拍数の変化を調べ、さらに怒りのレベルの変化を聞き取るアンケート調査を行うという内容でした。エクストリームミュージックは怒りの感情の増幅を促すようなイメージがあるかもしれませんが、なんと聴いた後は敵意やストレスのレベルが低下し、怒りの感情を抑えるのにとても有効だったという結果が出たのです。エクストリームミュージックを聴くことでリラックスした、前向きな気持ちになったと答える被験者もいました。同じく怒りの感情が生まれた後に10分間の沈黙の時間を設けたパターンの実験も行われましたが、音楽を聴いた時とほとんど同様に怒りのレベルは抑えられたそうです。沈黙とヘビーメタルなどの激しい音楽が同じくらい怒りを抑える効果があるというのは、とても興味深い結果です。実はこの実験の被験者にはエクストリームミュージックを普段からよく聴く人たちが選ばれていました。4分の3はオーストラリア出身、その他はアメリカ、南アフリカ、スウェーデン、インドネシアなど様々な国籍の人々でした。もしかしたらヘビメタなどのエクストリームミュージックを普段から聴かない人たち、例えば今回被験者となっていなかった日本人などが対象となると、また少し違う結果になるかもしれません。この実験結果からわかるのは、日々の生活において マイナスの感情に陥った時に自分を奮い立たせてくれるような好みの音楽を聴くと気分を切り替える手助けになるということです。音楽療法という言葉が存在し、音楽療法士による音楽を通したリハビリテーションも行われ、音楽で心身の健康回復や向上を図っていることからも音楽が持つ力の大きさを感じることができますよね。うまくいかないかもしれないと弱気になってしまったり、誰かに八つ当たりをしたくなってしまう、八つ当たりをしてしまった時など気持ちがポジティブではない状態になった時には、ぜひ好きな音楽を聴いて上手にリフレッシュしてみてください。仕事をする中でも取り入れてみるといい効果が期待できるかもしれません。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションがビジネスでもプライベートでもあなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。お相手は山中大輝でした。話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。